にちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きましょう。
はい、
と言いたかったんですけど、最近はなんか
最近、
はい、
まあ、相変わらずネットフリックスの
相変わらずね、
はい、
ちょっとヘビーユーザーになりかけてませんか。
はい、あれナルコスの話
見ましたよ。話してません。
あ、してない。
してないです。ちょっと話お願いします。
はい。1980年代のコロンビア。
コロンビアね。
と、まあ、メキシコの麻薬戦争。
はい。
の実話をもとに描かれているもので、はい、あんまり日本で流行らなかったんですけど。
そうですよね。
うん。だけど、まあ、欧米社会では、ドラッグとか身近だし、まあ、有名だったから、
ね、
まあ、それヒットして、まあ、すごいえげつないドラマで。
見ましたよ、パブロ。
パブロ。
エスコバル。
パブロエスコバル。
パブロエスコバル。もう、ま、なんだ、コカインの帝王ですよね。
そう。
すごい、調べましたら、現在に置き換えると、640億ドルの総資産を。
う
ん、
そうです。
10兆
10兆持ってた。絶頂期は。
儲けすぎて、隠す場所がなくて大変みたいなね、シーンもありました
けど。お金を本当に埋めてて。
埋めててね。
で、後で掘り起こしたら腐ってたっていう。嘘っていう、本当の、最後だんだんこう、没落していくわけですよ。
はいはい。ちょっと私ね、シーズン2でまだお前途中で。
あんま言わない。
でも没落シーンに始まり出してますよ。麻薬組織カルテルが崩壊に向かう
方
に差し掛かってますんで。
で、何回かでもね、復活するんですよ。
まあ、
うん。
マジ？
何回も復活するのよ。
いいですよね。
すごい。
何なんすかね、
エスコバル。
エスコバル。
すごい。
むちゃくちゃですよ。麻薬取締力、何違う ?DEA。
DEA、アメリカのね。
アメリカのね。
すごいよね。
ほぼ実話ですよね。
ほぼ実話です。ウィキペディアで調べたら、ほぼそのままでした。
一応ね、始まるときに架空って書いて、参考にしてますね。書いてありますけど。
嘘だよ。もう名前も同じですから。
ですよね。マーフィーね。
マーフィー。あれも実在してるからね。
うっかりリアル収録でちょっと最近ハマっててって聞いて見ちゃったらもう止まらなくて若干睡眠に支障が出てる。
すいません。
いや、でもなんて面白いって言って笑い事で済まされる話じゃないですけど、まあ人間ってすごいですね。
人間ってね、愚かというか、
いや本当、
欲望に弱いというか、誘惑に弱いというかね、どっかでね、まあ、女性関係、ドラッグ。
で、その自分がやった悪悪の部分を正当化するための慈善事業の、それもまたすごい、みたいな。
あ、そうね。そうそうそうそう。
自分の証拠を潰すために日本で言うと最高裁を焼き尽くすみたいなシーンですよね、あれ。あんなことあるんですか？
最高裁破壊するってどういうことって話ね。
物理的に燃やすっていうね。いやー、なんかね、元気出るっていう言い方変ですけど、すごい人間だぜーなって思いますね。
そう。
まあ、あまり見るのはおすすめ
しない。あまりおすすめしないんで、残虐なシーンも多いし、だから興味がある人だけ、もう本当に自己責任で。見ていただいて、
ね。他にもハマってるものあるらしいんでね、ちょっと随時。ちなみにでもエスコバルから学ぶ労働法との関係性は、
労働法でいくと、
法律でもです。
企業経営ですよね。やっぱりエスコバルすごいのは、
はいはい、
やっぱ買収ですよ。
買収ね。
政治家と交渉して、
ジャーナリストも買収しながら。
もう、俺と付き合うと、こういうメリットがあるよって言って、あとは恐怖ですよね。
恐怖ね。
アメとムチを使い分けて、のし上がっていくっていう。まあ、会社経営は別に同じじゃないけど、でも、やっぱり、お金も払うし、
うん、
場合によっては社長の意見を示さないといけない時あるから、まあ似てますよね。
人間模様がね、垣間見れます
ので ね、
ちょっと参考までにというとこですかね。はいはい、さあ、そんな中で今日なんですけど、今日はちょっとですね、2回ぐらいにわたってカスハラをやってみたいなと思っておりまして。
はい、
どうですか、カスハラ。
いや、だからもう講演の問い合わせもいくつかいただいてて、やるんですけど、そもそもまだ 東京都の条例が先行してるんですが、条例もまだできてないから、だから喋ろうと言われても、ちょっと難しいんですけど、まあ、4月にですね、成蹊大学の法学部の教授の原先生と一緒にセミナーをして、で先生からもいろいろ教えていただいて、
うんうんうん、
で原先生は東京都の条例の、制定を取りまとめてるとまでは、まあ、ご本人はおっしゃってないけど、まあ、事実上取りまとめてる学者の先生の一人でして。
おぉ、まさにここの分野の専門家ってことですね。
そうなんです。なので、まあ、とっても、まあ、勉強になったんですが。
その方と一緒にセミナーをね、
はい、セミナーやらせていただいたんですよね。はい。
だからその時の内容、ちょっとダイジェスト的にね、少し。
あ、そうですね。はい。まあ、びっくりしたのは、過去3年間に、カスハラがあったと答えた企業って何割だと思います？
全然、見当もつかないですね。カスハラがあったと言った。カスハラ被害にあったってことですよね。
あ、これね、あ、そこそこ、ごめんなさい。前提があって、過去3年間にハラスメントの相談を従業員から受けましたという企業の中で、
うん、
過去3年間で従業員からこういう、こういうハラスメント受けましてっていう相談を受けたっていう会社の中で、カスハラがあったと答えたの会社は何割
でしょう？ないでしょ、ほぼ。
うん。
っていう感覚
ですね。まあ、なんかね、
1割
とか思いますよね。
もっと少ないかな。
92.7%。
は？
92.7%。
マジですか？
プラス 15.4% の従業員が過去3年間にカスハラを一度以上受けたと回答。
ちょっと待ってください。私の現実との実態のズレ感異常じゃないですか。9割超え？
9 割超え。
マジですか？
そうです。
うん。うん。
パワハラは7割らしいんですよ。
パワハラもそんなあるんですか？
うん。でも、カスハラ9割だから、カスハラに負けてるんですよ。
ほう、でも、全企業がそういうくらいの勢いですか？
ほう。
マジで？
どうなん
ですか？ちょっと、いきなりスタートから衝撃です。
かなり、
はい、
相談内容のうちに、カスハラが多いんですよね。
なるほど。実際にどこから行きます？その中で、そもそも、ま、我々がいつもわからないのは、カスハラって何？どこまでがカスハラ？みたいなところの定義がよく、ハラスメント全般その傾向ありますけど、僕、カスハラその印象ありますけど。
カスハラの定義はまだ法律上、条例上決まってないんですよ。
はいはい。これから皆さん作っていくんですね。
だから、ただ、マニュアルがあって、厚労省の。2022年に厚労省がカスタマーハラスメント企業対策マニュアルって公開したんですね。
はい。
はい。まあ、これはネットで検索したらカスタマーハラスメント企業対策企業マニュアルか。
対策企業マニュアル。
まあ、よくできてて、おそらくコンサル会社か、社労士事務所が作ったのかなと思うんだけど、ここに定義があるんですね。
はい。
で、ちょっと定義を見ますと、まず1、お客等からのクレーム言動のうち、2、当該クレーム言動の要求の内容の妥当性に照らして、3、当該要求を実現するための手段対応が、社会通念上不相当なものであって、4、当該手段対応により、労働者の就業環境が害されるもの。
うん。
うん。これが、カスハラだっていうのが、カスタマーハラスメント企業、対策、企業マニュアルに書いてあるんですね。
一概には言えないが、キーワードとして、その、要求の内容と、その手段、様態、
そう。
対応。
そう。
がキーワードになってくるってことですね。
まあ、要は、正当なクレームもあるわけですね。消費者、顧客としてですね、
うんうんうん。
それは構わないんだけど、その内容がちょっとおかしかったり、
はいはいはい、
それやりすぎだよっていう手段、対応の場合は、まあ、これはカスハラになり得るってことですね。
なるほど。うん、具体的にっていう話というよりも、まずは概念上の話がいいんですか？
そうですね。まあ、まずはこういう定義で大きく捉えるってことになりますね。
内容と手段。
手段。
内容と手段。手段が、要は、ちょっと私の素人言語で言うと、理不尽すぎるみたいな。
うん、もう内容で言ったらもう、こんなこと言うのみたいな。手段対応でいくと、もう1時間怒鳴り続けるとか。
はいはいはいはい。
まあ、そういうことです。
なるほどね。よく聞く、土下座しろとか。
土下座しろ、まさにそうですね。はい。
あるやつですね。
はい。
で、その他のカスハラで言うと、あと論点としてはどこになってくるんですかね。
あとですね、
今の定義ですよね。
カスハラの類型ですね。
類型。
うん。というのがあって、で、これもまだ法律で決まってないんですけど。
全然決まらなかったんですね、今は。
ただ、マニュアルがあって、
はい、
ここに書いてあるのは、身体的な攻撃、精神的な攻撃、威圧的な言動、土下座のような
。
土下座だけ独立して項目であるんですね。
あ、土下座項目ってのがあるんですか。
土下座項目ってあるんだよ。土下座、うん。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。威圧的な言動でいいと思うんだけど、土下座だけ別項目で、継続的な必要な言動、しつこい。差別的な言動、拘束的な言動、行動、不
対抗。監禁的な。
監禁、はい。居座りですね、
うん。
自分が動かないのがありますね、
はい。
あと、性的な言動、従業員個人への攻撃要求。ただ、実は、セクハラも入って、カスハラの中にはパワハラ的なものと、セクハラ的なものと、あと土下座って強要罪に問われる、で逮捕されること多いんですけど、
うん、
だまあ、もう刑法犯ですよね。これも入ってる。
土下座ってそうなんですか？
うん、土下座って、大体土下座を強要して録画とかあると逮捕されてる。うん、少なくとも立件されて、送検されてると思います。
そう、刑法上の
話。刑法上の話になる。ということなんです。
なるほどですね。だからセクハラとパワハラとすごい密接な関係の中でカスハラが存在
して
ると。というか、もうすごい絡み合ってるっていうじゃん。
絡み合ってる。
うん。なるほどです。
そうなんです。まあ言われてみれば、まあそりゃそうだなっていうのがあるんだけど、
ね、
なんとなく、うわ、困ったな、辛いなと思ってたのを言葉にして、類型化して、取り締まり、予防をしていくということが大事になりますね。
これは、今後、両方、まあ、次回多分そこの話をすることになると思うんですけど、はい、そのカスハラをされるということに対して自分の社員、会社を守んなきゃいけないということと、
はいはい、
カスハラをしてしまう側に回る話、
はい、
両方あるじゃないですか。
はいはい、
なんかちょっと そこを具体的に次回やりたいところですけど、
はいはい、
まず、どう扱えばいいんですか？カスハラはそういってパワハラ、セクハラとかと密接な関係の中で、
はい、
先ほどの定義の言葉がありましたと。で、今後注意すべきは、やられない、やる側にならない、両方。
はいは
い、あと論点なんかあるんですか？
は、要はですね、マニュアルですね。要は、例えばですね、NHK 事件っていうのがありまして、
はい、
コールセンターって NHK あるんですね。外注して、NHK の子会社に外注してて、サービスセンターっていう、子会社だったかな、あるんですけど、要は、もう、残念だけど、いろんな人が電話してくるわけですよ、NHK とか。そう、わいせつな言葉とか暴言受けた時とかは、直ちに転送したり、ヘッドセット外せとか、そういうマニュアルがちゃんと徹底してたんです。
はぁ。
なので、カスハラ受けたって訴えられたんですけど、これ、実は労働問題で、雇い止めも問題な、定年後再雇用の雇い止めも問題になったんですけど、カスハラも問題になって、NHK のマニュアルはちゃんとしてるっつって、その点は NHK 勝ったんですよ。
へぇー。
へぇーって思ったのは、なんかもう、触れさせない。そういう暴言、
そうい うような言語に。そういう、環境に置かないようにする。
もう触れたら、転送ボタンを押せ。あとは、ヘッドセットを OK。外せと。こういうマニュアルが、 なるほどと思います。
きちんと従業員、社員を守ってる環境を作ってるっていう意味で、ちゃんとしているマニュアルがあるっていうんですね。これって、カスハラって、今の社員がされた場合にちゃんと会社が対応してたのかって観点もありますけど、はい、うっかり自分でこう、何なんだよってクレーム言ったものが、カスハラで、個人として訴えられる可能性もあるんです。例えば私が向井先生、まあないでしょうけど、カスハラで、どうなってるんですか、お宅のそのサービスはっていうので暴言吐いたことがあって、この私、遠藤個人が、カスハラで訴えられるっていうことは存在するんですか？
あ、もちろん。
あ、もちろんなんですね。
もちろん。
あ、そうか。そこの観点ですね。個人的に訴えられる個人の人、
はい、
その会社側として社員を守ってるのかって話と、はい、うちの会社の社員がそういうことをしないかっていう話と、はい、
そう
です、いろいろありますね。
そうですね。
カスハラもややこしいですね。
ややこしいです。
まあ、ということで、
うん、
ちょっとキュッと最後まとめて次回やりましょうか。
はい。
というわけで。
というわけで、まあ今、だんだん言葉の定義、類型、あとは、いわゆる安全配慮義務で会社がやるべきことみたいなものが、あ、だんだん業界ごとスタンダードができつつあって、うん、で、東京都も条例作ってるんで、だいたいこの言葉ができるときって、ある一定分野が、のジャンルが、確立されて急増する。
はあ、
あ、これってやっぱりおかしいんだって思うから、まあ、セクハラ、パワハラとかも、モラハラとかもそうだけど、
うんうん、
もうもやもやしてんのが言葉がつくと、一斉に相談件数が増えるんですよ。
ね、
そう。
じゃあ今まさにその、
まさに
ちょうど
この、カスハラだって、もやもやして分からなかったのカスハラだって言える、そういう、まあ、相談とかが爆増する、急増する、今直前に
います。直前にいる回ということですね。
そうですね。
ということでね、次回もちょっとまた延長でやっていきたいと思いますので、はい、楽しみにしていただけたらと思います。はい、向井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。